どうも、コーチカオルです。都内で税理士事務所を経営しながら、お金の教育者として子供から大人までお金の授業をしています。さて、本日も張り切っていきましょう。今日はタイトル、粉飾決算のその先に、脱税のその先にということで、その先にあるものは地獄でしかないんですけど、いろいろとね、解説をするものがあるな、解説しがいがあるなと思ってお話をしていきたいと思います。今日のきっかけは、もう皆さんご存知のニュースだと思いますが、株式会社ゼントーシン、クレジットカード決済代行の会社が破産手続きを開始したと。で、この会社は20年にもわたってずっと粉飾決算を繰り返してきたそうなんですよね。いや、その規模が結構信じられない規模で、直近の決算では粉飾前だと純資産額が24億円あるらしいんですけど、粉飾をちゃんと是正すると、債務超過って言ってね、資産から負債を引いた額がマイナスになるわけですけど、それが600億円ぐらいあると。そして総負債額は1200億円弱あるという感じなんですよね。いやー、よくここまでできたなーと思いますね。これはね、なんか監査していた人たちもちょっとしっかり調べないと、これ余波がありすぎてね、いろんなところに被害が及んでいるので、これは、国を挙げてとまでは言わないですけど、しっかりと調査をしないといけないよなと思います。で、20年前からって言ったんですけど、最低でも20年前から粉飾があっただろうと言われていて、会社のホームページに年表があるんですけど、その20年前から今日までを見るとね、いろんなこと書いてあるわけですよ。加盟店が20年前は、5万店舗だったんですけど、最終的には加盟店は20万店舗ぐらい達成してるんですよね、2018年にね。で、その間ずっと粉飾続けてきてるわけですから、すごいよなぁと。もうでもね、止まれなくなるんですよね、粉飾するとね。この後構造を解説しますけどね。で、あと気になるのは、資本金を2017年ぐらいから9億円増資とか、15億円に増資、20億円に増資。で、21年は35億円に増資、22年は45億円に増資という感じで、増資しまくってるんですけど、株主はさっと調べた感じではわからなくて、誰がこのお金を入れてたんだろうなと。そしてこの入れたお金っていうのは、一瞬にして消えていたんだろうなって思いますね。なぜなら、粉飾決算をすると何が起こるかっていうと、税金払わなきゃいけないんですよ。これがね、きついところで、きついところでっていうか、やっちゃいけないことだから、そもそもやっちゃいけないんですけど、粉飾決算っていうのはね。でも、会社の業績が悪いにもかかわらず、よく見せるっていうのが粉飾決算なんですよ。で、それはなんでやるのかっていうと、目的は融資を受けるためなんですよね。会社の決算書を見せて、売上上がってますね。資産もいっぱいありますね。負債は少ないですね。純資産たくさんありますね。じゃあ、今年もお金を貸しましょうっていう感じで、毎年毎年融資を受ける。そんな会社って、いっぱいあるんですよね。で、一度でも融資を受けないと、自転車操業的にやっている場合は、一度でもその融資が下りないと、会社のお金が回らんということで、一度粉飾に手を染めるんですよね。いや、ちょっと決算書をいじっておこうと。税金を多く払っているわけだから税務署は文句言わないでしょうと。上場してるわけでもないから大丈夫でしょうと。決算書ちょっといじって、架空の債権だよね。入ってこない、ことが決まっているんだけれど、架空の売り上げを計上してよく見せておこうと。今期頑張れば、粉飾もゼロにして、一気にお金の回りも良くなるし、今期黒字にすれば、なんとかなるからって言って、来期は粉飾しなくていいからって言って始めるんですけど、やっぱりね、それやるときついんですよ。払わなくていい税金を業績悪い中払うっていうことは、相当お金の周りが、すでに悪いにもかかわらず、さらに悪化するので、今期というか、粉飾をしたその次の期にね、ものすごい挽回をしないと厳しいので、これをやると、大体沈んでいくっていうね。 で、まあ、沈み方はそれぞれなんだけれど、まあ、今回みたいなものが、まあ、一番でかい沈み方ですね。まあ、粉飾してって毎年繰り返していって、まあ、5、6年でね、まあ、しんどいなっていう感じになってくるんですけど、まあ、20年以上にもわたって、そして総額の借金が、まあ、1200億円。まあ、これは銀行借り入れだけじゃないですけど、まあ、それぐらいに膨らんじゃっているにもかかわらず、粉飾をしている決算書っていうのは、全然ダメージを受けていないような決算書になっていると。いやー、これはすごいですね。で、余波はものすごくあって、銀行がまずやっぱり厳しいですよね。33銀行、高知銀行、島根銀行、東和銀行などなどがもう声明を発表していて、東和銀行に至っては、貸付金が80億円。まあしんどいよね。これも帰ってこないですからね、多分ね。となると、まあ業績傾くので、まあ銀行地銀でも上場している銀行は、まあ軒並み大暴落と、株価大暴落っていう感じですね。しかも前頭身、まあ今回破産した会社のサービスがクレジット決済代行会社なので、これ飲食店にも、とかね、まあそのクレジットカード代行をここに頼んでいた店舗にも影響が及ぶと。例えば琉球銀行とかは、その前頭身の破産で影響を受けた飲食店向けに相談対応を開始していると。全支店で開始していると。まあそういうニュースも上がってきていて、まあクレジットカードの売り上げが、まあ1ヶ月でも入ってこなかったら飲食店って、まあ相当厳しいよねっていう、それこそ自転車操業の飲食店ってたくさんありますから、まあ飲食だけじゃなくてアパレルとかね、まあとにかくクレジットカード決済代行を使っている店舗ってもうほとんどですからね。まあそういうところにも余波があるので、まあこれはもう相当罪は重いよなと。まあ日本経済に大打撃とまでは言わないですけど、でもその前頭神経財圏はもう破綻してますから、いやー相当厳しいなぁと。これも誰が監査してどうしてこうなったかっていうのは全容解明を希望したいというかね、ぜひ全容解明してほしいですし、あと追っていきたいなと思います。まあ、ということで、粉飾をしたその先にあるものっていうのは破滅しかないんですよね。粉飾をして経営状況が悪い中で払わなくていい税金を多額に払って、よっき V 字回復できるわけないんですよ。できるんだとしたら多分業績悪くなってないでしょうし、そうすると預金もまた粉飾をしないと融資受けられないねっていうことになって、払わなくていい税金払ってっていう、それを繰り返していくと。だからやっぱり破滅しかないんですよね。で、まあ粉飾とは全く別なんだけれど、脱税もやっぱりその先にあるものは破滅しかなくて、まあ、脱税に関しては、まあ、税務署に見つかるっていうことが早いので、ここまでにはならないんですけど、じゃあなんで破滅するのかっていうと、税務署に見つからなくても脱税ってどんどんどんどん苦しくなっていくんですよ。それはなぜかっていうと、脱税をして生み出したお金は、もうね、これ世の中に出回ることがないんですよね。まあ出せないって言った方がいいかもしれないです。まあ売上を例えば隠してね、現金売上を全部計上せずに全部タンス預金として、自分の懐に入れた場合に、そのお金をもう使う場所がないんですよね。預金に戻せないし、まあ現金で何か買うっていうことはできるかもしれないけれど、その現金取引で多額のお金って使えないし、そして一番きついのは、まあお金が汚れてしまって、もう市場に、健全な市場に戻せないってことは、自己投資も資産形成も、まあ、いわゆるそのお金での再投資っていうのができないんですよね。だからお金を浮かせたところで会社に還元することができないので、まあその脱税した主がね、会社だったとしてね、まあこれは相当きついと。で、それを繰り返していくと、まあお金は手に入るんだけれど、どこに行っても使えないよね。で、会社っていうのは生み出したお金っていうのを、まあ従業員に給料、賞与としても払うし、株主にも還元するんだけれど、一番使うのはやっぱり事業への再投資だからね。それができないのが本当にきついので、まあ脱税の最大のデメリットっていうのは、 まあ、いろいろな見方があるんだけれど、そのお金が汚れて市場に出せずに再投資できなくなるっていうのは、まあ、実は最大のメリット、最大のデメリットなんじゃないかなと思います。で、それができないと何が起こってしまうかっていうと、もう会社は成長しないんですよね。まあ、ここが、まあ、その、まあ、粉飾も脱税もそうなんだけど、もう全く違うものなんですけど、実は、その、それに手を染めた瞬間に、もう成長がないというかね、破滅しかないというかね、まあ、そこにつながっているんだっていうところですね。まあ、目先だけを考えればね、まあ、特に粉飾の方は来期挽回すればなかったことにできるんだって言ってやるわけですけど、まあうまくいかないですよね。まあ当たり前なんですけどね、法律上やってはいけないことですからね。でもまあ粉飾も脱税も絶えない。特に粉飾っていうのは税務署文句言わないですからね。税金多額に払ってるので、架空で払ってるからね。架空売上に対してね。だからまあなかなか見つかりづらいし、それで銀行融資が降りちゃって、延命できちゃうっていうところで、まあ最大被害としては今回みたいなね。いや、これどうなんだろうね。歴史上一番大きい。金金ですかね。まあ、そこまでではないかもしれないですけど、まあ、でも破産額っていう意味では、その粉飾云々関係なくて今年最大だそうですね。まあ、こういうものっていうのはその会社だけでは終わりませんからね。クライアント今回はクレジットカード決済代行のサービスなので、まあ、相当余波があるので、もうちょっとなんとかならないのかなと思って、まあ、今日はねお話をさせていただきました。まあ、今後ね、まあ、この会社はどうなっていくかというか、まあ、この会社をめぐるお金の流れですよね。破産をして、まあ、かなりのもう数え切れないぐらいの会社銀行っていうのが割を食うわけで、まあ、それがどうなっていくのかっていうのはちょっと見届けたいな、調べていきたいなと思っています。それでは本日も張り切っていきましょう。素敵な一日をお過ごしください。最後まで聞いてくれたあなたに幸あれ。じゃあね。